こんにちは、ハルトです。ナインナルトリーのポッドキャストへようこそ。こんにちは、本の要約とレビューをします。柳川の流暢な文庫、東大教授が教える知的に考える練習は、情報が過剰に流通する時代に、自分の頭で考えぬ、キオリジナルな発想へつなげるための思考法を解説する実用書きである。著者は独学を軸に学びを続け東京、大学教授に至った経験を背景に、知的に考える力は先天的な才能よりも日々の習慣できた得られるという立場から話を組み立てる。中心となるのは情報を集めるだけでなく整理し、抽象化や普遍化を通じて構造をつかみ、自分の言葉としてアウトプットできる状態へ変換するプロセスだ。また日本社会に根強い正解探しの姿勢が思考を弱める点にも触れ、評価や空気に合わせるのではなく、自分なりの理解と判断を育てる重要性を説く。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、情報洪水時代に求められる頭の使い方の転換。本書はまず、誰もが大量の情報にアクセスできる環境では、知識量そのものよりも考える力の価値が相対的に高まるという問題意識を提示する。情報が増えるほど、受け取った内容をそのまま覚える学び法では差がつきにくく、また判断の根拠が外部に依存しやすくなる。そこで著者は、知ることと分かることを区別し、理解とは情報を自分の中で使える形に変換することだと位置づける。その上で、日本人に多い正しさの基準やも反解等を探す癖が、思考を停止させるリスクを指摘する。正解を当てる行為は必要な場面もあるが、変化が早い局面では問いそのものを立て直したり、複数の見方を組み立てたりする力が重要になる。読者に求められるのは、情報の真偽を鵜呑みにせず、自分の目的に照らして意味付けし、次の行動や主張へつなぐ頭の使い方である。次に、頭の中に良質な情報が集まる網を張る、考える力の差は集めた情報の量ではなく、取捨選択と整理の仕方に現れるというのが本書の重要な視点である。著者は、日常的に頭の中へ網を張っておくイメージを使い、必要な情報が自然に引っかかる状態を作ることを進める。ここで言う網とは、関心分野の論点、比較の軸、問いの立て方など、情報を見た瞬間に位置づけられる枠組みのことである。網がないとニュースや書籍や会話から入ってくる断片が流れていき、お力使える形に残りにくい。一方、網があると同じ情報に触れても重要度や関連性が判断でき、必要なものだけを拾い上げて蓄積できる。さらに、網は固定ではなく、学びや経験で更新されるものだと捉えると実用的である。読者は、すべてを覚えようとする発想から離れ、思考に使える素材を選び抜く設計へ並行することで、情報洪水に飲まれない知的生産の基盤を整えられる。さらに、抽象化と普遍化で構造をつかむ。本書が繰り返し強調するのが、物事を抽象化し、普遍化して捉えることで、複雑な現象を整理しやすくなるという点である。抽象化とは、個別の出来事から本質的な要素を抜き出し、共通するパターンや関係性として理解する作業である。普遍化は、その理解を別の状況へも応用できる形に整えることに近い。著者は、いきなり考えようとしてもうまくいかない理由の一つとして、材料が未整理のまま頭の中に散らばっている状態を挙げ、構造をつかむ道具として抽象化を位置づける。例えば、ある成功例や失敗例を単なる体験談として消費するのではなく、条件制約、選択肢、結果といった要素に分解し、どこが効いたのかを見立てると、別の場面でも再現可能な学びになる。こうした作業は専門知識のない領域でも有効で、論点の整理や比較の軸作りに役立つ。結果として、情報の断片を自分の理解の体系へ組み込み、新しい問題に直面しても考えを組み立てられるようになる。そして、考えるとは情報を調理すること。著者は考える行為を情報を調理することとして説明する。レシピ通りに材料を並べるだけでは料理にならないように、情報を集めるだけでは思考にならず、目的に合わせて切り分け、組み合わせ、味付けして初めて自分のアウトプットになるという比喩である。この観点は、受け売りの危うさを自覚し、独自性を生むための手順を意識化する助けになる。調理の過程では、どの情報を使うかの選別に加え、比較や因果の推測、前提の点検、視点の切り替えなどが重要になる。特に多面的な見方を持つことで新たな発見が生まれ、発想の組み合わせが広がるとされる。一方で、単に柔軟であろうとするだけでは、自分の判断の軸が曖昧になり得るため、読者は自分が何を目的に考えるのかを明確にした上で調理を行う必要がある。最終的な狙いは、知識の再生ではなく、状況に応じて自分の言葉で説明して慰安できる状態を作ることにある。 最後に頭の良さは習慣であり、熟成の時間も含めて設計する本書では、頭の良さは才能ではなく習慣として育つという立場が明確に打ち出される思考力は、特別なひらめきに依存するよりも日々の情報との付き合い法、問いの立て法、整理の癖によって強化される。著者が勧めるのは考える土台を先に用意し、考える癖をつけることだ。癖ができれば、常日絡んで結論を出そうとしなくても情報が頭の中に残り、必要な時に結びついて発想が生まれやすくなる。ここで重要なのが情報を流しっぱなしにし、あがかずに気が熟すのを待つという姿勢である。無理に整理しきろうとすると視野が狭くなったり、短絡的な結論に飛びついたりしやすい。一定の放置と反数を許すことで、異なる材料同士が結びつきやすくなるという考え方は、創造的な仕事だけでなく課題解決や意思決定にも応用できる。読者は努力の量だけでなく、思考が育つ環境とリズムを自分で設計する発想を得られる。結論として、本書は情報を早く集めることよりも、集めた情報を自分の頭で使える形に変換することに焦点を当てた思考法のガイドである。勉強法や仕事術の本を読んでも、結局は他人のまとめを覚えて終わってしまう。会議やレポートで自分の意見が薄い、情報の波に疲れて何を信じればいいかわからないと感じる人に向く。得られる実利は情報の取捨選択がうまくなり、論点整理や比較の軸作りができるようになり、自分の言葉で説明や提案を組み立てやすくなる点にある。特に抽象化や普遍化を通じて構造をつかむという方向性は、分野を問わず応用範囲が広い。類書が小手先のテクニックや即効性を強調しがちな中で、本書は考える土台と習慣の設計を中心に据え、発想の熟成という時間軸も含めて思考を捉える点が特徴である。具体例の濃さよりも、非常の頭の使い方を長期的に整えるための指針として読むとか地が高い。ご支援いただける場合は、柳川紀之、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。